心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス。いつもアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のテーマ、その前にちょっとなんか私のエピソードなんですけど、はい、例えばお仕事するときに。もう決めたんだったら1年は絶対やるっていう、なんかこの自分の変なプライドがあって、うん、
はい、
で今日のテーマがこの意外と大切、辞める勇気と手放す感覚っていうテーマでね、これからお届けしていくんですけど、はい、今このテーマを見て、はい、なんか今改めてなんか自分の中で葛藤してます。今までこういうふうに生きてきたけどどういうことなのかなって
なるほど。まあ、ちょっと今のなんかお話聞いただけだとなんかこう具体性があまりないんで、そのな何が あったのかっていうのがよくわからない。
ああ、そうですね。
例
えばこう自分の中で、はい、まあ、一度決めたこととか、
はい、
もう自分の中で OK、 もう決めたっていうことに関して、例えばジムに通うとか、
はいはい、
この仕事で頑張るって自分の中でまあ決断しました、うんうん、例えば誰かと付き合うとかってなったら、はい、うんうんうん、短い期間じゃなくて1年は見てみようみたいな自分のルールをなんかこうあるんですよ、型が。
うん、なるほどですね。
そう。で、なんかそれをなんか決めてった自分が言ったんですけど、
うんうん、
今のテーマを見て、
はい、
そうじゃなくてもいいのかな、どういう内容なんだろうな。
なるほどですね。はははは。なんとなくちょっとこう、見えてきた、部分からちょっとお話をしてみようと思いますね。
はい。
で、一つは、まあ、何かやり始めたら1年はやってみようっていう、なんかこう、時間で、こう、その判断の期限をつけるってことを、三上さんはされてきたってことなのかなっていうふうに聞こえたんですけど、
そうです。なんか幼少期に、母から言われて、まずは1年やってみろみたいな、その感覚がずっと染みついてる、まだ自分がいるなみたいな。
そうですね。まず、それに関して言うとですね、幼少期と、今の大人になった三上さんっていう条件に違いがあるんですよね。
おう、はい。
だ幼少期って、なんか人生経験が、要はあまりないから、
うん、
なんかこう、物事を判断する、基準が少ない状態じゃないですか。
うんうん、
だから、そうすると、何かこう、やってみましたっていう時に、それを、まあ、やり続けるのか、なんかこう、まあ、例えばもうやめるとかっていうその判断をするのかっていうのは、その小さな子供のなんか楽しいとかやだやだとかっていうぐらいのなんか判断基準しかないわけですよね。
そうですね、
うん、はい。そうするとその時たまたまちょっと虫の居所が悪くてやだやだってなっても、なんかもうやりたくないっていうようななんかそのことを言い出す可能性はあるわけですよ。
ありますね、うん、
はい。でも大人になると、なんかまあ、もちろんそういうちょっとその気分の上がり下がりで、ああ、なんか今日は気分乗らないなとか、よしやるぞみたいな感じになったりとかっていう、そのこう上がり下がりの波はもちろんあるんですけど、
うん、
でもその他にも、例えばこれってそのなんか例えば中長期的に考えてやるなんかメリットあるだろうかとか、なんか本当に私に向いているんだろうか、自分のその今までの人生を振り返ってみたときに、なんかこう、私多分こういう方面が向いてて、こういうのは苦手だなとかっていうところで照らし合わせて考えたときに、なんかこれ以上こうやることで自分はなんかここで成長することができるのか、それともただなんか力発揮できなくて、なんていうのかな、ドロップアウトしていっちゃう可能性が高いのかとかっていうのは、なんかこう、予想がつく、いろんなその材料がいっぱいあるわけじゃないですか。
経験してますからね。
経験してるから。
うんうん、
そうすると、なんかね、自分にとってこれ本当になんかこう、合ってるのかとか、役に立つのかっていう判断を、1年かけなくても判断できる可能性が高いんですよね。
そうですね。そうですよね。うん、 もなんかこう、自分のルールとか、その世間体とか気にしてる部分があったのかなって思ってます。
はい、そうですね。だからそうすると、なんかその本当の意味で自分がそのやりたいの、まあ、要するにその人間にとってはやっぱり何が大事かっていうと、その人の魂が喜んでるかどうかっていうのが何よりも大事っていうのが、まあ、一応僕のこの持論というかね、心メンテナンスの考え方のベースになっているんですけど、そのなんかだからそこで判断するのがやっぱりいいわけですけど、ただまあ人によってそのなんか自分の魂が喜んでるかどうかっていうのがじゃあどの基準で分かるのかっていうのが、まあ、人によってこう何て言うのかな、感覚的な部分の違いもあったりとか、どのぐらいその自分の魂の声がこう聞き取れるところまで来てるかっていう差があるわけですけど、でもまあ何しろその判断基準みたいなものっていうのがいっぱいある中でこう判断することができるから、なんかちょっとやってみたけどこれ違うなっていうのが、なんかもっと早く分かる可能性が高いわけですよね。その時になんか1年っていうこうルールで決めたからっていうふうにやってると、そのそれってそのどっちかっていうと本当に自分がそのやりたいかどうかってことよりも、なんかルールに従ってますみたいな話になっちゃうと、それってあまりそのなんていうのかな、なんかじゃあ何のためのルールなのみたいなね、そのこう1年やってなんか1年やるまでは、そのなんかこう絶対にやめてはいけないみたいなルールだったら、もう本当にね、なんかメンタル壊しちゃって、なんか具合悪くなってもう1年はやり続けるのであるみたいな話になっちゃうと、下手するとね、本当になんか体壊して入院する羽目になったりする可能性だって、なきにしもあらずなわけですよね。
はい、そうなんですよ。なんか実はちょっと前に、お仕事を退職して8ヶ月で、もう心が、なんか涙が出ちゃって、仕事中に。だから、もっと前に収録でお話聞きたかったです。
あ、本当ですか。
体に出てたんですよね。だから、やっぱりその一年って設けるのって自分の中で、あ、違うなっていう感覚でしたね。
ね、だから大人になったからなんかもっと早くなんか判断がついたっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、で、なんか何か新しいことを始めるときって、ね、僕がそのビジネスの勉強し始めた頃に一番最初にやっぱり勉強したのは、そのドラッカーっていうね、マネジメントの本とかたくさん出されてる方の本で、その方がそのなんか言ってたのが、その事業を何か新しい事業を始めるときは、小さく早く始めるべきだっていうふうに言ってるんですよ。
小さく早く。
はい。っていうのが、その、まあだから、どのぐらいのその時間とかお金とか人を投資してその事業をするかみたいなところの、すっごいお金かけて大勢の人をそこに人員割いて、で、なんかこうね、すごい綿密に準備してってやるってことは、なんか大きなプロジェクトになるわけじゃないですか。ね、で、そうすると、なんかやっぱり、その、なんかそれだけ大きなことをやるためには、その大きな投資が必要で、時間も結構かかると、時間も投資しなきゃいけなくなる。で、だけど、そこまで大きく始めた場合、うまくいかないなってなっても、今度ちょっとそれを、じゃあやめようってなりにくいんですよ。それだけ多くの人をそこに配置しちゃったから、その、なんかそこから撤退するってなると、その人たち全員また、ね、なんか解雇するか、別の、その人たちのために別の仕事を見つけて、そっちに配属をこうね、変えたりとか、すごい手間がかかるし、そこにこう、投資したお金とかも返ってこなくなっちゃうから、だから大きく始めると、なんかうまくいってないなって、ちょっと薄々感じてても、もうなんかね、やり続けざるを得ないみたいなことになっちゃって、それで会社がなんかどんどん傾いていくみたいな話っていうのは、実はすごいよくあるらしいんですよね。だから何かちょっとこうね、新しいなんかこう世の中の、例えばね、何か新しいものが出てきました、じゃあこれちょっとビジネスチャンスかもしれないから、なんかやってみようってなったら、なんか少ない人数であまりお金をかけずにパッとやって、で、そのパッとやってうまくいくようだったら、ちょっとずつそのそこに対する投資を増やしていくわけですよね。で、そしたら、なんかそれがこう、うまくいけばドンって跳ねるし、 うまくいかなそうだなってなったらすぐにやめられるわけですよ。
うん、確かに小さいうちはね。うん。
とか、ちょっと軌道修正するとかね。なんかこう、この全体として見た場合はまだチャンスありそうなんだけど、でもちょっとこの方向だとうまくいかなそうだから、ちょっとこの方向を少し軌道修正してみようとか、っていうことも小さく始めてたらやりやすいんですよ。
うん、確かに。
で、しかも小さく始めるってことは準備期間もあまりいらないから、パッと早くできるんで、
うん。
なんか世の中のそういう、こう潮流、トレンドとかも、なんかすぐ移り変わっていっちゃうから、時間かけてやってたら、なんか結局流れ変わっちゃったんで、やっぱダメじゃんっていうことになりかねないけど、小さく早く始めれば、パッと波に乗って、で、パッとなんか跳ねる可能性もあるし、うまくいかなかったらすぐやめられるっていう話になるんですよね。だからなんか、例えば個人レベルで就職とかって言ったら、実は結構大きな投資なわけですよ、その人にとっては。ね、時間もかなりそれにこう、なんていうの、もうそれこそ就職とかしちゃったら、自分の時間の大半をそこにこう、投入しなきゃいけないし、で、しかもそのね、なんか、どのぐらいの時間かけるかっていう、ところの話ではもあると思うんですけど、例えば、まあ、普通にその、なんか、まあ今ってなんか副業 OK な会社増えてますけど、とはいえ、そのなんか、3つの会社、4つの会社に社員としてなんか、働きに行ってるとかって、なんか難しいじゃないですか。
そうですね。
ね、で、お給料もらってるってことは、その分、その、いろいろと要求されるわけですよね。その、なんか、時間とかリソースを。で、それって、その、そんなになんか、ね、じゃあ、この日ここに行って、なんかこのミーティングに出てくれって、その、ね、同じ日にこっちの会社の営業で、なんかこの人と会ってきてくれとかって、重なっちゃうことだって出てくるかもしれないから、一人の人が抱えられるものってそんなに大きくないんですよね。
確かに。
だから、なんかその辺を、その、あまりだから大きな決断をする前に、ちっちゃく始めるっていうね、だから転職するときなんかも、その、なんかバンってやめて、次のとこポンって入るとかっていうのも、だから次の転職先が決まってからこっちをなんかやめることを考えた方がいいだろうし、なんかその副業で何か始めたとしても、なんかその副業で稼いでるお金が今の会社のお給料超えちゃったとかって言ったら、なんかそっち専業にしてもいいでしょうけど、そうなる前になんか、よし、これでやってくんだって言って会社先に辞めちゃうとかってすると、リスクが大きすぎるわけですよね。
そうですね、決断のね。
だから、なんかそういう意味では、なんかその、なんていうのかな。まあもちろんその、辞めるっていうのは、だから、例えば、その、今いる会社を辞めるっていう話と、なんかちょっとその、やり始めたことを辞めるっていう、どっちも辞めるって話にはなるんですけど、でもそこで、その、なんていうのかな、要は自分のなんか軸足みたいなものとか、メインのね、なんか収入源がどこにあるのかっていうところを、まずはちょっとキープしつつ、ちっちゃくいろんなことにチャレンジしてみたら、そしたらなんかそれうまくいかないなと思ったら簡単にポンポンポンってやめていけるわけですよね。だから、だけど、例えば今自分のメインの収入がこの会社の収入っていうのがあるんだとしたら、今度そっちを今やめちゃうっていうのは、なんていうのかな、なんかその大きなものをやめちゃうことになっちゃうから、だから何か別のことをやってるうちにそっちのが大きくなって、その会社のお給料の方が小さく、相対的にそっちの方が小さくなったら、そしたら小さいものは、その、パッてやめられるわけですよ。なんかそこの、その自分にとっての、その、なんだろうな、なんかまあ言ってみたら、まあちょっと、そのね、依存という言葉はあまり使いたくはないんですけど、まあとはいえ僕たち何かしらに依存して必ず生きてるから、ね、言ってみたら地球とか空気とか水とかに依存して生きてるんで、だからそこは、そのなんか全ての依存がなくなるってことはないので、だから要は、そのね、なんかこう、例えばその仕事とか収入とかっていうものだったら、その自分の依存度が高いところは、ちょっとこう、大事にキープしつつ、そのあまり依存しないで済んでる、ポイントで、チャレンジしたり、やめたり、みたいなのを繰り返していって、そっちがだんだん大きくなっていって、自分のその依存先をこっちに移動しても大丈夫だなってなったら、 そしたらもともと依存してた先は、感謝して手放すことができるわけですね。今までありがとうございましたって。だからそんな感じで、なんかその、こうね、辞めるとか手放すって時に、その、何を辞めるか何を手放すかっていうのは、その時の、時々のその、なんかこう、自分にとってのその比重の大きさみたいなところで、判断していくといいんじゃないかなって気がしますよね。
ありがとうございます。今すごい、いろいろ落ちてきて、こう、なんか、ジャッジじゃないですけど、どっちかにしなきゃとか、自分の中でそっちもあったなって思いながら、ちょっとグレーというか、今はどっちでもいい、ふんわりしてる時期でもいいかなっていう感覚があってもいいなと思いながら、はい、次に活かしたいと思います。
そうですね。だから人生の中のことってほとんどグレーだらけなんですよね。だから、なんか白黒をはっきりつくものなんてそんななくて、なんかその、ね、その、ちょっと濃いグレーなのか、白っぽいグレーなのか、みたいなところで、じゃあなんかちょっとね、今はこっちの方かなとか、今はこの辺かなとか、今はこのちょっと両方になんかね、足乗ってるけど、別にそれでうまくやっていけてるならそれでもいいしって話かもしれないし。
そうですね。それがあってもいいんだって思いながら今、吉村さんのお話を 聞いておりました。ぜひ皆さんの何かこう、次の、ね、決めることとか、今、なんかその先に向かってるところのヒントに、ね、なっていただけたらいいなっていう、私は個人的にすごいお話だったなっていうふうに感じました。
そうですね。だからやっぱなんだかんだ言って、じゃあそのなんかこう自分自身の体とか心って相当自分がその重視しなきゃいけない依存先じゃないですか。自分の体に相当依存してますよね。人間として生きてるってことは。だからなんかそこにいることで自分の体が蝕まれてるってなったら、そしたらなんか、あ、これはまずいなって、体の方のが依存度高いから、体の方を優先しようとか、そういう感じでなんかこう決めていくっていうのは大事だなと思いましたね。
今日も学びがたくさんありました。
はい。あ
はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
りがとうございました。